履歴書を郵送で提出することの37。その1、郵送方法も選考に影響する可能性がある。首都の常識や礼儀作法はちょっとしたところから垣間見えるものです。その1つが履歴書を郵送するときです。封筒の郵送はある程度省略した方法でも通用する特徴があります。例えば、差出人の住所氏名は書くのが基本ですが省略することもできます。受取人の住所氏名さえ正しく書いていれば受取人まで郵送されます。封筒の蓋を閉じるとき、のりではなくセロハンテープで留めても問題ありません。しっかり空が閉められていればどちらも配送という結果に変わりありません。封筒の住所を書くとき、住所を書けば郵便番号を省略することもできます。郵便番号を書かなくても住所さえ正しければ正しく郵送されます。複数の選択肢があれば手間が少なく簡単な方をやりたくなるのではないでしょうか。そこが注意なのです。確かに自由ではありますが、ビジネスではマナーがあります。採用担当者は郵送におけるマナーをよく見ています。郵送におけるマナーは些細な点です。些細な点だからこそ応募者の常識や礼儀作法がよく現れます。書類の郵送方法も選考に影響する可能性があると考えていいでしょう。単なる郵送でも正確に郵送されたり、丁寧な印象を出したりするための配慮をできるだけ見せることが大切です。安易に省略するのではなく、常識や礼儀作法にのっとった方法を心がけましょう。書類の郵送方法も選考に影響する可能性があると考える。履歴書を郵送で提出するときの37。その2、封筒も応募書類の一部。就職活動では応募書類を見て応募者を判断します。写真、学歴、職歴、自己PR や志望動機の内容、言葉遣い、書き方、字の美しさなども評価対象です。一部ではなく、それぞれを総合的に見て応募者の評価を判断するのが一般的です。応募書類に転記をしている部分は一つもありません。応募書類はすべて丁寧を心がけ、できるだけ完璧に近い状態で仕上げることが大切です。さて、ここで読み落としやすい点があります。封筒なのです。多くの人が見落としていますが、封筒も応募書類の一部と考えることです。封筒の住所氏名などの書き方、郵送のマナー、それ以上の文面、そうした点からも応募者の人柄が伺われます。丁寧な封筒の状態から応募者の繊細な配慮が伝わるでしょう。ルールに沿った郵送方法とあれば社会常識を心得ていることが伺えます。単なる封筒と思って転記しないことです。封筒の住所や氏名を一時でも間違えれば修正液で修正するのではなく、封筒の最初からやり直すのが得策です。封筒についても応募書類の一部と考え、できるだけ完璧に近い状態で仕上げましょう。封筒も応募書類の一部と考える。履歴書を郵送で提出するときの37。その3、提出方法の指定はきちんと守る。エントリーシートや履歴書などの応募書類、これは提出すればいいわけではありません。応募書類の提出といえば、期限に至るが注目され、見落としやすい項目があります。提出方法です。志望企業から提出方法の指定がないか、きちんと確認してみましょう。例えば、提出方法が郵送とあれば郵送で提出します。提出方法が持参とあれば面接に持参します。持参という指定があるにもかかわらず、郵送で提出するのは印象が良いとは言えません。提出方法を守っていない、事前の指示を確認できていないなど印象が悪いのです。期限を守って提出できても、企業の指示を守っていないため、評価を落とす原因になる場合があります。また、提出方法の指示も1リークまできちんと確認しましょう。例えば、郵送のみと郵送でも可能とでは見ていても意味が異なります。持参より郵送でお願いしますとあれば、やはり郵送を優先させるのが賢明です。もし、提出方法に指定がなければ、企業に問い合わせてもいいでしょう。企業から指定があれば、これを優先で守るのがマナーです。企業から指定された提出方法は見落とさず、きちんと守るようにしましょう。提出方法の郵送、持参などの指定はきちんと守る。履歴書を郵送で提出するときの37。その4、転職に会社用の封筒や便箋を使うのは指摘有用。転職の場合、現在の職場には会社用の封筒や便箋があるかもしれません。わざわざ封筒や便箋の紙は費用も手間暇もかかると思えば会社の備品も使いたくなるかもしれません。しかし、転職活動に会社用の封筒や便箋を使うのは不適切です。会社の備品の指摘有用にあるからです。転職は会社の事業活動には関係ない指摘な活動です。会社用の封筒や便箋はあくまで会社の事業活動で使われるもの。受け取った人は応募者の非常識な行為に気づき評価をされることでしょう。例えば会社から使っても良いという許可があったとしても、やはり控えるのが賢明です。会社用の封筒や便箋を使うとその会社に未練があるように感じさせるでしょう。本気で転職する気持ちがあるのか疑われる場合があるのです。封筒も便箋も余計な部分やデザインは不要です。会社用の封筒や便箋は使わず商品の自腹で購入するのが適切です。会社用の封筒や便箋は使用せず商品の自腹で購入する。履歴書を郵送で提出するときの37。その後、履歴書を提出する際、送付状は必要か。履歴書を提出する際、送付状は必要でしょうか。送付状とは書類を提出する際、その内容について説明した資料のことです。送付状が必要かどうかは履歴書の提出方法によって異なります。履歴書を郵送する場合、送付状が必要です。送付状のサイズは A4 が基本です。文章は簡潔に1枚でまとめます。履歴書の場合、手書きが基本ですが、送付状はあくまで補足資料であるため、パソコンで作成しても大丈夫です。もちろん、字に自信がある人は手書きでも構いません。送付状も履歴書と同様、封筒に言わないで入れましょう。封筒の口を閉じる際、セロハンテープやホチキスなどは使用せず、のりを使うのがマナーです。のりを使うのは郵送の途中で開封されていない証拠にできるためです。封筒の表には履歴書在中、応募書類在中などの文言が書いてあると丁寧です。履歴書を面接当日に持参する場合、送付状は不要です。送付状は直接手渡す際に使えるべき、こちらが履歴書ですなどの説明を書き記したものです。そのため、実際に面接官に会って手渡すなら送付状は必要ありません。こちらが履歴書です。その他の書類も同封していますなど、口頭で説明して面接官に手渡せば十分です。提出する際は封筒に入れたままが基本です。すぐ取り出すため、封筒の口は閉じたり、ノイズ付けしたりする必要はありません。封じ目の締めのマークも封筒の封を閉めるわけではないため不要です。履歴書在中などの文言も口頭で説明するため書く必要はありませんが、書いておく方が丁寧な印象になります。履歴書を郵送する場合は送付状を同封する。履歴書を郵送で提出するときの37。その6、送付状に押印は必要か。送付状に押印は必要でしょうか。結論から言うと必要ありません。履歴書や職務経歴書などには押印するのが一般的です。履歴書や職務経歴書などは事務所として扱われるため押印が必要です。公的効力が発生するのは実印だけではありません。厳密に言えば、たとえ認めんであれ認めたという証拠になるため公的効力が発生する可能性があります。履歴書や職務経歴書に虚偽の記載があれば経歴詐称や偽証罪としてトラブルに発展する可能性があるのです。一方、送付状の場合、押印は不要です。送付状はあくまで補足資料です。事務所ではないため押印は必要ありません。基本的な考え方として必要な書類までむやみに押印するのは不適切です。押印があった方が見栄えは良くなるためおしゃれかもしれませんが注意が必要です。悪用される件もあるため押印は必要最小限な基本です。例えば、白紙に押印をした後、誰かが後で文章を加えるとそれで契約書が成立する可能性があります。必要な箇所には押印すべきですが、不要ならむやみに押印しない方が賢明です。送付状への押印は不要と考える。履歴書を郵送で提出するときの37。その7、できるだけ書類のサイズを統一させる。就職活動では書類の提出を求められることがあります。エントリーシートや履歴書、卒業見込み証書、成績証明書、健康診断書、職務経歴書などです。忘れがちですが、送付状も応募書類の一つです。こうした書類意識を提出するときに心がけた概要があります。できるだけ書類のサイズを統一させることです。B5 なら B5 で統一。A4 なら A4 で統一です。異なるサイズの書類が混在していると違和感があり、印象に影響する場合があります。もちろん、サイズの統一が難しい場合があるのも事実です。あくまでサイズの調整ができる場合の配慮と考えてください。エントリーシートや履歴書が A4 なら送付状も A4 にした方が統一感があって自然に見えるでしょう。企業から書類のサイズ指定がなければ B5 でも A4 でも問題ありません。特にこだわりがなければおすすめは A4 サイズです。A4 サイズはビジネスにおいて最も標準的なサイズです。採用担当者にとって自然に感じるサイズのため確認や整理がしやすくなるでしょう。書類のサイズはできるだけ統一させる。できれば A4 サイズで統一させる。履歴書を郵送で提出するときの37。その8、制限されていなければ任意で補足資料を提出できる。履歴書を郵送する際余裕があれば心がけたい理由があります。補足資料の追加です。企業から制限されていなければ任意で補足資料も追加して提出できます。例えば、独自に考えた企画書です。自己 PR でアイデアが得意というアピールをしたら、その能力を生かして企画書を追加してみるといいでしょう。応募者の能力を企画書という形で具体的に表現できれば、採用担当者も評価しやすくなります。学生時代に受賞した履歴を一覧でまとめた資料を提出するのもいいでしょう。採用担当者にとって見やすくなり、能力のアピールに効果的です。任意で補足資料を追加すれば、応募者の情報が増え、意欲や熱意も伝わりやすくなるでしょう。 補足資料を追加する場合は送付上に説明が一言あるご丁寧です。補足資料も追加させていただきました。参考としてご活用くださいなどです。ただし補足資料を追加する場合は次の2点に注意が必要です。注意点1、あくまで補足資料であること。資料を任意で追加する場合、あくまで補足という範囲内で行われます。応募に関係ない資料まで追加するのは採用担当者を困惑させるため好ましくありません。注意点2、補足資料が多くなりすぎないこと。補足資料とはいえ資料が多すぎるのも良くありません。資料が多すぎると確認も大変になり、かえって分かりにくくなる場合があります。とにかく補足資料をたくさん持てば評価されると安易に考えているなどと誤解される場合もあります。企業に制限されていなければ任意で補足資料を提出する。履歴書を郵送で提出するときの30のマナー。その9、封筒に入れる履歴書はクリアファイルに入れておく。封筒に入れる履歴書はクリアファイルに入れておくのがマナーです。封筒がクリアファイルの代わりになるからわざわざ必要ないと思うかもしれません。確かに封筒に書類を入れれば郵送は可能ですが、問題はそこではありません。違いが見えるのは配慮です。封書から履歴書を取り出せば書類は裸のままになります。ちょっとしたことで汚れやシワがつくこともあります。クリアファイルに入れておけば汚れやシワを防げます。封筒に入れる履歴書はたとえ1枚であってもクリアファイルに入れておく方が好印象です。細かな点まで対応できるだけでなく、より丁寧な印象も与えられるでしょう。封筒を開けた時をイメージしてみてください。書類意識が綺麗なクリアファイルに収められていると丁寧な印象を受けるのではないでしょうか。その好印象は採用担当者も同じです。履歴書は重要書類です。少しでもトラブルを防止できるならわずかな配慮でも心がけた方が得策です。クリアファイルによる費用がかかりますが、必要な費用であると考えましょう。クリアファイルの色は透明か半透明のタイプなんです。余計な柄やデザインも不要です。もちろん送付上もクリアファイルの中に入れておきます。送付上は一番上にした状態でクリアファイルに入れておきましょう。わずかな費用で配慮と印象に良い影響を与えることができると思えば安いものです。封筒に入れる履歴書はたとえ1枚であってもクリアファイルに入れておく。履歴書を郵送で提出するときの30のマナー。その10、どんな筆記用具を使って書くかで印象は随分変わる。封書に住所氏名を書くときどんな筆記用具を使いますか。どんな筆記用具でも文字を書けることには変わりません。鉛筆でもボールペンでも万年筆でも文字が書けます。しかし筆記用具の種類によって安全性や印象が異なるため選び方には注意が必要です。まず鉛筆で書くのは最も不適切です。配達の途中誰かが消しゴムで書き換えれば別の場所に郵送できてしまうからです。悪用される可能性がある上証拠も残りにくい特徴があります。名前、宛先、住所などを書くときは消せない筆記用具で書くのが適切です。一般的にはボールペンで書けば十分です。消しゴムで消すことができず安全に郵送できます。サインペンでも可能ですが使用するなら水性ではなく油性を選びましょう。水性タイプは雨に濡れると滲んだり消えたりする場合があるためです。最も好ましいのは筆ペンです。筆ペンで書いた字は美しさと躍動感があるため丁寧な印象を強調できます。字が汚い人でも筆ペンで書けばある程度は見栄えが良くなるでしょう。ボールペンを使って書いて優秀な体感であるため筆ペンを使って書けば丁寧でかっこよく目立つでしょう。封筒への記載は鉛筆ではなくボールペン、サインペン、筆ペンなどを使う。履歴書を郵送で提出するときの30のマナー。その11、住所氏名や郵便番号の省略や簡略は不適切です。履歴書で自分の住所を書くときは正式名称で書くのが一般的です。履歴書は私文書であるため定められた形式に従った書き方が必要です。この考え方は封筒に住所氏名を書くときも同じです。就職活動ではできるだけ省略や簡略を避ける考え方が大切です。封筒に住所氏名を書く際は正式な書き方を心がけましょう。例えば1の3ではなく1丁目2番3号という書き方です。回数も2F、5F などではなく2回、5回と記載しましょう。氏名についても浜口と浜口とする簡略した書き方は避けるのが賢明です。省略や簡略は避け正式な書き方を心がけることで丁寧な印象を与えることができます。もう一つ注意したいのは郵便番号です。住所さえ正しく書けば郵便番号を書かなくても届きます。逆に郵便番号を正しく書けば都道府県や市町村も書かなくても届きます。どちらも可能ですが、やはり省略は好ましくないためきちんと書くのがマナーです。郵便番号を書いても住所は都道府県から記入しましょう。郵便番号がわからなければインターネットで調べて書きましょう。インターネットがなければ郵便局に行けば窓口の職員が教えてくれます。この正式な書き方は受け取人の住所だけでなく差出人の住所を書く際も同じです。住所氏名や郵便番号の省略や簡略は避け正式な書き方を心がける。履歴書を郵送で提出するときの30のマナー。その12、採用担当者が複数名の場合どう宛名を書けばいいのか。はがきやメールなどで採用担当に問い合わせることがあります。採用担当者が1名であり名前を渡っているならきちんと名前を書く方が丁寧です。ところがウェブサイトを確認すると採用担当者が複数名の場合があります。採用担当者鈴木、山田、伊藤などです。採用担当者が複数名の場合誰をどの順で書けばいいのか迷います。複数の名前を書けば宛名がなくなったり見づらくなったりします。一人を選んで書くのもいいですが、一人の個人名を出せば別の担当者は返信しづらくなるでしょう。この場合に適切なのは代表を表した書き方です。採用担当者様と書きます。一般的な代表名の方がシンプルで見やすくなります。採用担当者の誰でも返信できるため企業側にとっても開封や返事がしやすくなります。採用担当者が複数名の場合は宛名を採用担当者様と書く。履歴書を郵送で提出するときの30のマナー。その13、なぜ差出人の住所氏名を書かなければいけないのか。封筒の住所氏名は受け取人の箇所だけでなく差出人の箇所も書きましょう。差出人の住所氏名も省略や簡略をすることなくきちんと正式に書きます。差出人の住所氏名を書いておけば封を開ける前に差出人が分かります。差出人の住所氏名まで書くのは手間に感じるかもしれませんが、ビジネスマナーとしては書くのが常識です。ところでここで一つ疑問が浮かびます。なぜ差出人の住所氏名も書かなければいけないのでしょうか。個人情報を書きたくないと思う人もいるかもしれません。受け取人が封筒を受け取ったとき差出人が分かりやすくなる意味もありますが、それだけではありません。本当の理由は別のところにあります。それは封筒に不備があったときです。もし差出人の住所氏名がなければ封筒に不備があったときに問題です。受け取人に送られませんし、差出人のところにも戻らず封筒が宙に浮いた状態になってしまいます。この場合郵便局にしばらく保管されることになりますが、一定期間が過ぎれば破棄されることになっています。封筒の中に入っているのは重要な書類、紛失するようなことがあってはいけません。こうしたトラブルを防ぐために必要なのが差出人の住所氏名です。差出人の住所氏名を書いておけば封筒に不備があっても差出人に戻ります。差出人の住所氏名の記載が手間でも万が一のことがあるためきちんと書いておく方がいいのです。手間に感じても自分の住所氏名もきちんと書く。履歴書を郵送で提出するときの30のマナー。その14、住所氏名の字の大きさは差出人と受け取人とで変える。封筒の住所氏名の記載はすべて同じ大きさで書くこともできます。住所氏名に間違いさえなければきちんと受け取人の住所まで届きます。さて封筒の字はすべて同じ大きさでもいいのですが、余裕があれば配慮したい点があります。できれば受け取人の住所氏名は差出人より大きめに書きましょう。受け取人の住所氏名を大きく書くことで受け取人に対する敬意と尊重を表現しやすくなります。字の大きさが変わるとアンバランスに見えるかもしれませんが、受け取人の印象を考えるとちょうど良いバランスです。些細なことだけですが、印象はこういうところで探します。ただし余白の都合があれば受け取人と差出人の住所氏名は同じ字の大きさでも許容範囲です。文字の大きさを変えながらすべて同じ大きさに整えた方が統一感は出ます。焦らず落ち着いて丁寧な字で書きましょう。受け取人の住所氏名は差出人より大きめに書く。履歴書を郵送で提出するときの30のマナー。その15、封筒の表側に履歴書在中、応募書類在中などの書類を添えた方が丁寧。履歴書を入れた封筒の表側には履歴書在中、応募書類在中などの書類を書きましょう。書かなければいけないわけではありませんが、書いた方が丁寧です。履歴書は重要書類です。受け取った人は中身が書面で分かるため注意しながら開封できます。書き方は手書きで書いて構いません。見やすいように少し大きめの字を心がけましょう。書く位置は封筒の表側などでもいいのですが、向かって左下が一般的です。文字の色は黒でも構いませんが、注意を促す意味があるためできれば赤の方が親切です。その他下のシールやハンコなどがあればそれを利用することもできます。封筒の表側の左下に履歴書在中、応募書類在中などと書いて書く。履歴書を郵送で提出するときの30のマナー。その16、なぜ履歴書在中、応募書類在中などと書かなければならないのか。履歴書を送る際は封筒の表側の左下に履歴書在中、応募書類在中などと書くのがマナーです。書かなければいけないわけではありませんが、一般的には書くのがマナーです。目立ちやすくするために赤字で書くのがポイントです。さてここで一つ疑問がありませんか。なぜわざわざこのような一言を書く必要があるのでしょうか。 台風内に中身がわかるようにするためと思いますが、実際のところ、空を開ければわかることです。わざわざ封筒の表側に隠す必要性に疑問を抱く人もいるのではないでしょうか。いえ、違うのです。この一言には実に大切な意味があります。封筒を開ける時のことを思い出してください。私たちが封筒を開ける時、ハサミやナイフなどを使いますね。この時、ちょっとしたミスで封筒の中の書類まで破いてしまった経験のある人も多いのではないでしょうか。その破いた書類が重要書類なら大問題です。一度破ってしまえば、もう元には戻せません。場合によっては面倒なトラブルに発展して厄介なことになる場合もあるでしょう。では、どうすればこのミスを防ぐことができるのか。それが履歴書在中、応募書類在中などの書類です。この書類があれば、台風内に重要書類が入っているとわかります。つまり、重要な書類が入っています。封を開けるときには注意してくださいという意味があります。注意喚起を促す効果があり、いつもより慎重に封を開けることができるようになるのです。履歴書在中、応募書類在中などと書く理由を理解する。履歴書を郵送で提出するときの30の7、その17、封筒の裏の日付をきちんと記載する。うっかり忘れやすいのが日付です。封筒の裏には日付を記入しましょう。日付は封筒を作成した年月日を記載します。さて、ここでよくある疑問があります。履歴書に日付を記載していれば、わざわざ封筒に書く必要はないと思うかもしれません。日付を2回も書くのは不自然と思う人もいるでしょう。しかし、履歴書の日付はあくまで履歴書を作成した日付です。封筒を作成した日付とは意味が異なるため、別々に分けて考える必要があります。また、郵送の際、切手に押さえるスタンプの日付を見れば十分と思う人もいるかもしれません。誤解しやすい点ですが、切手に押さえる日付はあくまで郵便局を通過した時の日付です。これもまた、封筒を作成した日付とは意味が異なります。それぞれの日付に個別の意味があるため、きちんと分けて記載するのが丁寧です。日付の位置に決まりはありませんが、差出人の住所氏名の上側に書くのが一般的です。月と日だけでなく、年も含めて書きます。年の記載は割り切れても、西暦でも構いませんが、履歴書で使用した日付と統一させた方がいいでしょう。封筒の作成が終わればできるだけ早くポストに入れましょう。封筒の裏に封筒を作成した日付を記入する。履歴書を郵送で提出するときの30の7、その18、ビジネスでは個性的な切手を使わない。存在感を出そうと思って切手を複数する人もいるかもしれません。個性的な切手です。例えば記念切手やキャラクター切手などには個性的な印象を使いやすいでしょう。一般的ではない切手を貼れば封筒が相手に届いた時に目立ち注目されるでしょう。もちろんプライベートな手紙のやり取りなら切手の種類は自由です。時には変わった切手を使って相手を驚かせるのも面白いでしょう。しかしビジネスで使用する切手は不適切と考えるのが妥当です。一般的ではない切手を見た担当者は差出人に変わったイメージを抱く場合があります。真剣にビジネスをしようとする姿勢を疑われビジネスの妨げになることもあるため注意が必要です。ビジネスで使用する切手は普通の配当を選びましょう。地味な切手で十分です。目立たせるのは切手ではなく書類の中身です。ビジネスの場合は個性的な切手ではなく普通の切手を使う。履歴書を郵送で提出するときの30の7、その19、切手を最初に貼りますか、最後に貼りますか。あなたは切手を最初に貼りますか、最後に貼りますか。切手を貼る順にルールはなく自由ですが、心がけたい順もあります。事情がなければ切手は最後に貼った方がいいでしょう。封筒に住所名などを書いているときうっかり字を間違えることがあります。修正液で修正することもできますが、一文字でも間違えれば最初からやり直すのがビジネスマナーの基本です。一度のみで貼った切手を貼るのは簡単ではありません。切手は金券ですから捨てるのも難しいでしょう。こうした問題を防ぐため、封筒に住所名などを全て書き終え最後に切手を貼った方が確実です。切手は傾くことなくまっすぐに貼りましょう。切手は住所名などを全て書き終えてから最後に貼る。履歴書を郵送で提出するときの30の7、その20、切手料金は少なすぎても多すぎてもいけない。郵送する場合、切手を貼ります。この時注意したいのは切手料金の間違いです。切手の料金は重さやサイズによって異なります。まず切手料金は少なすぎても多すぎてもいけません。切手料金が不足すると差出人に戻されることがあります。時と場合によっては受取人に請求されることもあります。自分のミスによって受取人に迷惑をかけてしまうのは損でしょう。一方、切手の料金が多すぎてもよくありません。切手を多めに貼れば確実に届くと思う人もいるかもしれませんが、油断は禁物。切手を必要以上に貼ると郵便物が相手に届いた時、差出人の常識を疑われることがあります。経済観念がない切手の計算ができないのだろうかなどと思われ不要な誤解を招くようになります。切手は私たちの日常的な暮らしの一部です。日常的だからこそ常識やマナーなどの判断材料にされる場合があります。特に定型内の郵便物は形や重さに応じて料金が細かく異なるため要注意です。切手料金のミスを確実に防ぐなら郵便局やコンビニの窓口から郵送するのが最適です。郵便に詳しい担当者に任せれば郵便物の形や重さに応じて切手料金の正しく計算してくれます。切手の料金に間違いがないように注意する。履歴書を郵送で提出するときの30の7、その21、切手の枚数はできるだけ最小限にする。切手の枚数はできるだけ最小限に抑えるようにしましょう。小さな金額の切手をたくさん買っても所定の金額さえ満たせば以上問題なく郵送されます。しかし受け取った相手の印象を考えましょう。不必要にたくさんの切手が貼ってあると相手を驚かせてしまうでしょう。残り物を処分した甘いものを書き集めたなどの印象を与える場合があるため避けた方が賢明です。この感覚は別の例で考えると分かりやすいかもしれません。例えば3万円の修理をもらったとします。修理費を上げたとき1万円差し何枚、5000円差し何枚、1000円差し5枚ではすっきりしない印象を受けませんか。自分がそういう印象を受けるように相手もそういう印象を受けるでしょう。切手の場合も同じです。切手の枚数はできるだけ最小限にするのがマナーです。感覚の問題になりますが無視できません。50円切手を2枚貼るのではなく100円切手1枚です。100円切手を2枚貼るより200円切手1枚の方が見た目もすっきりします。金額のため複数枚にするしかない場合は仕方ありませんが、できるだけ切手の枚数は最小限のことになりましょう。切手の枚数が少ないことシンプルになってスマートです。切手の枚数はできるだけ最小限にする。履歴書を郵送で提出するときの30の7、その22、不備がないかの書店を省略しない。履歴書の作成が終わった。封筒に入れた。あとは封を閉めるだけ。ここで一旦ストップです。封を閉じる前に書類が全て揃っているか確認しましょう。この書店があるかどうかで失敗を防ぐ確率が飛躍的になります。書類が揃っているかどうかは頭で考えにくければ、一度紙に必要書類のリストを書き出してみましょう。リストにしてチェックをしていけば確実に不備を防げます。全てチェックで見ればきちんと揃っているという安心感が得られます。一度のみで封をしてしまうと、やらない限り中身を確認することができません。確認する時間は余分にかかっても必要な手間です。おっくでもこの書店を習慣にしておきましょう。封を閉める前に書類が全て揃っているか確認する。履歴書を郵送で提出するときの30の7、その23、履歴書は提出する前コピーを取っておく。履歴書は提出前に必ずコピーを取っておきましょう。コピーはモノクロで十分です。面接では履歴書の内容から質問されることが予想されます。履歴書のコピーがあれば提出した履歴書の内容を後で再確認できます。面接前にどんな質問をされるのか予想しやすくなるため面接対策になるのです。企業によっては不採用になっても履歴書が返却されないことがあります。コピーを取っておけばどの企業にどんな履歴書を送ったのか後から確認するときにも役立ちます。コピーの費用と手間を惜しまないことです。たった1枚のコピーが面接の内容を左右することもあるのです。履歴書は提出前にコピーを取っておく。履歴書を郵送で提出するときの30の7、その14、複数の応募書類は入れる順が重要。複数の応募書類があるなら入れる順に注意しましょう。受取人に届けば十分。書類に不備さえなければ大丈夫。ただクリアファイルに入れればいい。そう思うかもしれませんが、応募書類を入れる順も差出人の人柄が感じられる部分です。例えば、クリアファイルの中身が上げた順に職務履歴書、履歴書それ以上だったとします。以上、書類に不備はありませんが、順が適切ではありません。書類の入れ方がバラバラになっていると、取り出してから入れ替えが必要になり、確認がしづらくなります。適当に郵送した雰囲気が出やすくなり、応募者の印象に影響することがあります。複数の応募書類は受取人が確認しやすい順を意識して入れましょう。正しくは上から順にそれ以上履歴書、職務履歴書、その他書類です。特にそれ以上一番上にするのは基本中の基本です。本に例えるなら、目次が最初のページにある状態と同じです。入れる順だけですが、差出人の人柄が現れるポイントの一つです。受取人の配慮が感じられる入れ方になっていると、差出人の印象も良くなるでしょう。自分のためでもあります。分かりやすい入れ方になっていれば、採用担当者のストレスも減り、確認にも集中してもらいやすくなります。ただ、応募書類を入れればいいと思わず、書類を入れる順も読み方意識しましょう。複数の応募書類がある場合は、それ以上履歴書、職務履歴書、その他書類の順で入れる。履歴書を郵送で提出するときの30の7、その20、 うっかり忘れやすい致命のマーク。封じ書の蓋はしっかり閉じましょう。セロハンテープではなくノリを使って閉じるのがマナーです。閉じた封じ書の蓋が開くことがないようしっかりノリ付けをします。ノリを使えば郵送途中で開封されていない証拠になります。さて、封じ書の蓋を閉じた後に忘れやすいのが致命のマークです。致命のマークは封じ書の蓋をしっかり閉めたことを強調するときに使用するマークです。致命のマークはなくてもいいのですが、あった方が丁寧です。致命のマークがあることで封じ書を最後まで丁寧に作成した印象を与えることができます。致命のマークとして罰印を使う人もいますが、きちんとした致命のマークを使うのが正式です。封じ書を閉じれば封じ目に致命のマークを書きましょう。ただし、このルールは宛先が日本国内の場合です。外国に封じ書を出す場合は文化が異なるため注意が必要です。宛先が外国の場合、致命のマークとして封じ目に封印用のスタンプや地位を使用する方法が一般的です。また、致命のマークがタブーとされている国もあります。海外に郵送する場合は事前に確認した方が安心です。封書を閉じた後は封じ目に締めのマークを書く。履歴書を郵送で提出するときの37、その26、速達にすると印象が良くなるのか。少しでも早く提出したいときに考えつくのが速達です。費用がかかっても1日でも早く届けば高い評価につながるのではないかと思う人もいるかもしれません。実際はどうでしょうか。まず速達でも評価が変わることはありません。確かに書類の提出は少しでも早い方が好ましいですが、速達を使うのは大げさです。速達くらいで評価が変わるなら速達を使わない人に不公平です。また不必要に費用をかけると採用担当者によってはコスト意識が欠如していると受け止める場合もあるでしょう。事務や経理を指導している場合は思わぬ減点につながる場合があります。履歴書は提出期限までに届いていれば十分確認できます。速達のルールは選考に影響しないのが一般的と考えていいでしょう。締め切りに間に合うなら普通の送付で十分です。速達は提出期限が間近に迫っている場合に活用するのが適切です。書類の送付は急いでない限り速達ではなく普通に送る。履歴書を郵送で提出するときの37、その27、履歴書を早めに出した方がいい本当の理由とは、履歴書の見直しまですればすぐ提出しましょう。提出をむやみに先延ばしするのはよくありません。履歴書の作成と確認が終わり次第できるだけ早く提出することが大切です。なぜ履歴書は早めに出した方がいいのか。提出の早い履歴書の方が就業意欲が高い労働者であると思わせやすい効果があるからです。熱意はスピードによって表現できます。できるだけ早く提出することで働きたいという真剣な気持ちを伝えやすくなります。これが早い提出の方が有利と言われる理由ですが、実はさらに別の理由もあります。採用担当者に履歴書をじっくり読んでもらいやすくなる効果です。採用担当者の立場を想像してみてください。人気企業が採用活動を始めると大勢が応募してきます。最初は履歴書を一つずつ時間をかけて丁寧に確認するでしょう。ところがしばらくして履歴書を読み慣れてくると、だんだん確認作業のスピードが上がります。一つずつ丁寧に読んでいると時間がないため確認が早くなる。その結果、後になればなるほど履歴書一つに対する集中が下がる傾向があるのです。もちろん全ての採用担当者がそうだとは限りません。応募の順に関わらず、きちんと時間をかけて丁寧に確認する採用担当者もいるでしょう。しかし、採用担当者も人間です。人間は普通、量をこなせばこなすほど慣れるまで確認も早くなる傾向があります。この傾向は特に応募者が殺到する企業で見られます。本当に入社したい企業なら履歴書は早めの提出が賢明です。就業意欲を抑えるだけでなく、丁寧に確認してもらうためにも提出はできるだけ早い方が得策なのです。履歴書の作成と確認が終わればできるだけ早く提出する。履歴書を郵送で提出するときの37、その28、投函したことを連絡するメールがあるとより好印象。受取人のメールアドレスが分かるなら履歴書を投函した後メールで報告すると丁寧です。必須ではありませんが連絡するとより好印象です。本日履歴書を投函いたしました。届きましたらご確認のほどよろしくお願いいたします。連絡がしたことがあれば採用担当者は数日後に履歴書が到着すると分かります。履歴書を処理する準備が事前にできるため届いた後の処理がスムーズになるでしょう。採用担当者が用事で出張する場合、社内の別の担当者に郵送物が届くことを事前に連絡できます。紛失を防いだり処理をスムーズにしたりなどできる効果があるのです。いつのメールを送れるかどうかです。たった一通のメールで細かい点まで対応できる姿勢をアピールできるなら得ではないでしょうか。採用担当者のメールアドレスが分かれば投函したことをメールで連絡する。履歴書を郵送で提出するときの37、その29、一度ポストに投函した郵便物を取り戻す方法。投函した後ミスがあることに気づくことがあります。住所の誤り、切手の間違い、提出書類の不備などです。一度ポストに投函した後ではポストから取り出すことができません。一度ポストに投函した郵便物を取り戻そうとするときどうしますか。最初に思いつく方法としてはポストの前で待機ではないでしょうか。ポストには集荷する時刻が書かれているはずです。集荷に来るタイミングに合わせれば集荷担当者と交渉して取り戻せると考えるでしょう。残念ですが基本的にこの方法は失敗するはずです。他人宛ての郵便物を盗まれる危険があるため集荷担当者から叩き落とされるはずです。強引に取り返そうとすると威力業務妨害などの罪になる可能性があるため注意が必要です。ではどうすればいいかというと、郵便局で取り戻す請求をするのが適切です。ポストが管轄されている郵便局に行きましょう。郵便局の窓口で事情を説明し、該当の封筒があれば配送を止めてもらうようにお願いします。早めに申し出れば配送される前に返却できます。返却物を受け取る際は身分証明書、印鑑、手数料が必要になるため準備しておきましょう。投函した郵便物を取り戻したければ管轄する郵便局に行き取り戻す請求をする。履歴書を郵送で提出するときの37、その30、履歴書の提出を誤りに気づいた。再提出した方がいいのか。再提出は控えた方が賢明です。エントリーシートであれ、履歴書であれ、全体的な修正でもない限り再提出は避けた方がいいでしょう。同一人物からほぼ同じ履歴書が人数届くと整理が間違わなくなるからです。採用担当者の手間も増えるため印象も良くありません。修正ができないのは悔しいかもしれませんが、就職活動における常識と考えましょう。ではどんな間違いでも訂正は不要かというとそうではありません。訂正を抑えるべきかの判断は誤りの種類や度合いによります。まず経理のご自宅はそのままにしておく方がいいでしょう。自己 PR や志望動機なども多少の誤りに気づいたとしても再提出しない方が賢明です。その一方で誤りがあれば訂正が必要な箇所があります。連絡先です。履歴書を提出後、企業から応募者に連絡を取る場合があります。応募者の住所に資料を送ったり、電話番号に連絡を取ったり、ファックスを送ったりなどです。連絡先に誤りがあると確実に不都合が生じるため、誤りがあるとあればすぐ訂正の連絡が必要です。訂正の連絡方法は書類の再提出ではなく、メールか電話でピンポイントに伝えた方が早くてスムーズです。誤りがあるとあれば、行き違いがないようできるだけ早く訂正の連絡を入れましょう。さて、こうした事態を防ぐためにも、提出前は入念な確認が大切です。ご自宅や企業のある履歴書は印象が良くありません。一度の確認だけで満足せず、何度も確認した上で提出するようにしましょう。連絡先に誤りがあるとあれば、メールか電話ですぐ訂正の連絡をする。連絡先を除いた誤りはそのままにしておく。履歴書を郵送で提出するときの37、まとめ。その1、書類の郵送方法も選考に影響する可能性があると考える。その2、封筒も応募書類の一部と考える。その3、提出方法の郵送、持参などの指定はきちんと守る。その4、会社用の封筒や便箋は使用せず、商品を自腹で購入する。その5、履歴書を郵送する場合は送付状を同封する。その6、送付状への押印は不要と考える。その7、書類のサイズはできるだけ統一させる。できれば A4 サイズで統一させる。その8、企業に制限されていなければ任意で補足資料を提出する。その9、封筒に入れる履歴書はたとえ1枚であってもクリアファイルに入れておく。その10、封筒への記載は鉛筆ではなくボールペン、サインペン、クレペンなどを使う。その11、住所氏名や郵便番号の省略や簡略はさて正式な書き方を異なる。その12、採用担当者が複数名の場合は宛名を採用担当者様と書く。その13、手間に感じても自分の住所氏名もきちんと書く。その14、受取人の住所氏名は差し出人より大きめに書く。その15、封筒の表側の左下に履歴書在住、応募書類在住などと赤字で書く。その16、履歴書在住、応募書類在住などと書く理由を理解する。その17、封筒の裏に封筒を作成した日付を記入する。その18、ビジネスの場合は個性的な切手ではなく普通の切手を使う。その19、切手は住所氏名などを全て書き終えてから最後に貼る。その20、切手の料金に間違いがないように注意する。その21、切手の枚数はできるだけ最小限にする。その22、封を閉める前に書類が全て揃っているか確認する。その23、履歴書は提出前にコピーを取っておく。その24、複数の応募書類がある場合はそれぞれ履歴書、職務経歴書、その他書類の順で入れる。その25、封 封書を読み閉じた後は封じ目に締めのマークと書く。その26。書類の送付は急いでない限り即刻ではなく普通に送る。その27。履歴書の作成と確認が終わればできるだけ早く提出する。その28。採用担当者のメールアドレスが分かれば投函したことをメールで連絡する。その29。投函した郵便物を取り戻したければ管轄する郵便局に行き取り戻し請求をする。その30。連絡先に誤りがあることがあればメールか電話で訂正の連絡をする。連絡先を除いた誤りはそのままにしておく。